TBS ポッドキャスト
文化系トークラジオライフ、今日はめんどくさいにも程がある、ジムから社会を考えるということで、早速ジムワークについてですね、曲流れてる間もエクセルの話で非常に盛り上がったりしてですねエクセルにはみんな言いたいことがたくさんあるという話も聞いています。聞いてね、くれている人の中にもエクセルねっていう人も結構いるんじゃないかなというふうに思います。いくつかメール読んでいきたいと思います。この方、火星人30代男、技術職の方ですね。私は事務仕事全般が苦手です。同じようにジムが苦手という人が多いと想像しますが、この背景には苦手なタスクを事務として分類してしまう傾向が私たちにはあるのではと思います。例えば私の場合は、報告書を書くことを事務に近い言葉でデスクワークと呼んでいると気づいたことがあります。研究開発を進めることは楽しい一方で、それを報告書にまとめるのは気が乗りません。冷静に考えれば、報告書にまとめるまでが研究開発の仕事であるにもかかわらず、報告書を書くことあたかも自分の本業ではないかのように事務に分類してしまったと、その時私は気づいたのでしたと。予告編ではプロデューサーの長谷川さん、黒幕がですね、事務の例として次年度予算の計画を挙げておられました。しかし部外者の印象ですが、それはおそらく黒幕さんの役職にとって大事なタスクだろうと想像します。事務という仕事の、事務という言葉の輪郭がぼんやりしていることも手伝って、私たちは自分に都合のいいように自分の仕事の本質を捉えていて、それから外れる苦手なタスクを事務という分類に押し合っているように思います。その結果、事務は普段は軽んじられ、時々その重要さに直面させられて戸惑うのかもしれませんと。いうことですね。これは結構、そうだよね、思うことありますけど、ポテトさん手挙げてますね。どうですか、ポテトさん。
今のメール、山本ポテトですごくいいなと思っていて、なんか今日始める前に打ち合わせで、早水さんがジムの反対語って何なんだろうみたいなお話をされたじゃないですか。で、今のメールを読んで、確かにジムの反対語って自分の中で本業じゃないものみたいな意味もあるのかなというふうに思ったりして、なんかなんでこんなにジムって軽んじられるんだろうなみたいな、なんか今本当メール読みながら思いました。
なんか難しい、どうですか、
はい、スケザネです。今回 の発端になった阿部正彦先生のジムに踊る人々っていう本の中で、あの本の中でジムの定義は下されてないんですよね。いろんな話が出てくるんですけど、ジムとはこれっていう話がなくて、いろんなエクセルの話だったりとか、何かこうそういった書くことについて連想がどんどん文学といわゆるジムとされているものの間でどんどん広がっていくっていう、だからあの本の中ですら、ジムに踊る人々という本の中ですらジムが定義されていなくて、でその中で惹かれている本に、人類学者の梅沢忠夫の日本語と事務革命という本があるんですね。でこの本は梅沢忠夫がその事務とは何かという話について1960年ぐらいから80年ぐらいにかけて書かれた論集になってるんですけど、この中では梅沢は一言、事務とは書くことだと、事務とは書くことであり、書くこと全般を事務として指してるんですね。でも果たしてさっきの対義語の話もそうなんですけど、書くことを事務と言っていいのかというか、あまりにもいろいろなものを事務に入れすぎてるんじゃないかなっていうのはすごく気になっているところで、多分すごく人によってこれまちまちな気がするんですよね。
事務、そうね、事務が何を意味しているのかって言われたら、みんなそのそれぞれなんとなくの印象がありますよね。でさっきのメールみたいに、なんかめんどくさいものとかっていうのが事務っていうことにタスクに入れられちゃってて、まあだから逆に言えば、本来自分のすべきことは、例えばクリエイティブなことは本来自分がやることでみたいなこともあると思いますよね。
これ今ね、常見ですお伺いしてて思ったんですけど、事務に対してひたすらネガティブに捉えてるっていうね、それは単純なものだとか、めんどくさいものだとか、あるいは大変辛いけどあまり能力がなくてもできるんじゃないかとかね、それよりもクリエイティブな方が偉いみたいなね、そんなところがあったりする。ただそこ二重三重にこじれてるなと思っていて、事務を作業と捉えるか職種と捉えるかって問題があるんですね。で例えばこれまた面白いのが、これだけみんなネガティブに事務のことを言ってる割には、事務職の求人って常にですね、倍率高いんです。倍率高いっていうか、なかなかすごいね、狭き門なんです、なるのがね。
そうなんですけど、安倍さんの、正彦さんの事務に踊る人々にも書いてますけど、いわゆる事務仕事に従事している人は、働いてる人の中の 20% ぐらいってなっているから、大いには多いんだけれども、 結構なんですか、求人的には。
あ、そうそう、だからね、あのそんな事務の求人ってちょっと後ほど話そうと思ったんだけれども、要はだんだん例えば派遣に置き換わっていたりとか、うんうんうん、派遣スタッフに置き換わってたりだとか、あるいは社内の中で別会社を作ってね、そこが処理をしたりだとか、例えばみずほ銀行でいうとみずほビジネスサポートサービスって会社があってね、あのそこが処理するぞみたいな流れになったりとか、あるいはもうアウトソーシングといって、まあ、あの派遣会社だとかがそうなんだけれども、その業務全部丸ままこっちで受けますよみたいなね。
それはなんていうか、こう外部に委託することで結局、企業にとってはコストカットになってるって
ことですね。そういうことです。だから実は事務に関してひたすら簡単に言うとコストカットする方向で来たわけです。で、まあ後で話そうと思ったけど歴史を紐解くとね、それこそこれまたちょっとあの TBS ラジオ的には特にセッションとかだと石が飛んできそうな案件なんだけど、昔って今でいうメガバンクにね、例えば あれですよ、28歳女性は28歳定年とかねありましたからね。それもだから明確に根拠を逃さないための配慮って明文化されてたりとかっていうことを、そういう時代があったりしてね。
それはなんていうの、こう配慮ですよと。
配慮です。
だからこれで定年になっちゃうからそれまでに探してくださいねみたいなのが明示されてたっていうこと。
そういうことなんです。
あちゃ、
そういう時代もあったしねっていうことで、結局あのそういったものがあって、結局ひたすら軽いものと捉えてなかったかっていうことが一つの問い、だけど今その事務の枠が少ないがゆえに、それ大変してるんだけど、これまた事務はあのそこで営業みたいに外回りをしたりとか、お客さんにこうハードな影響されないというねイメージが強いです。実際そんなことないんだけれども、ということもあってですね、あの人気の求人になっているというですね、あのそういうようなこじれてる感がありますわね。しかも正社員で事務ってことでいうとね、派遣で事務は簡単に比較的なれるんだけれどもっていうところなんですけど、はい、
そういう、まあ、歴史的な背景があるっていうことなんですね。
そう、
あ、早見さんどうぞ。
あのちょっとさっきの梅沢忠夫の話の方にちょっと戻しちゃうので、うんうんうん、もう一回津波さんの話はそこはそこでちょっと接続したいと思うんですけど、書くことイコールその事務であるっていう話で、これそのね、この梅沢の事務革命の本って僕もすごい好きな本で、最初に江戸末期からね、明治初期の話から始まるんですよね。でその頃にいわゆる会計みたいな書類作成みたいなことってどういうニーズで始まったかっていうと、まあ商取引をするときに記録を残したりする。でその海外っていうか西洋ではタイプライターで自動化されつつある時代、19世紀の末ぐらいに日本語をいかに自動化してそのコストを下げるかっていうことに向き合わなきゃいけないときに、ちょっと日本語ってひらがなとカタカナと漢字と混じっていて、これタイプライターにするの無理だから自動化できないから、日本だとこのままだとコストが上がり続ける、事務のコスト、書類作成のコストが上がり続けて、これやばいですよ。グローバル化進んでいく中で日本と中国だけが取り残されてるんじゃないのっていう問題意識から始まっていて、でそして梅沢忠夫って割と最近までね、あのご存命だったので2010年ぐらいまでいて、インターネットの時代ぐらいまで見てるんですよ。でその最後の方って結構ずっとやっぱコンピューターの話とかをしていて、その中でやっぱり最後ちょっとね、やっぱり日本語コスト高いよねって言って終わっていくところがあって、それなぜかっていうと、まあ、キラキラネームとかみんな漢字と画数増えているし、普段日常会話では使わないっていうか、その言葉まで漢字で使うようになっているし、メールのやり取りとか皆さんすごいなんか重たい言葉とかで挨拶から始まったりして、こんな漢字使わないでしょ、コスト上げてんじゃんみたいなことを
アルファベットに比べてもね、比べたらすごい、
やっぱ日本語のコストやばいから、日本って結局事務作業とかずっと効率悪いから、まあ大した国にならないよねっていう風に終わっているっていう、事務とコストの話って全然100年150年実は日本は問題クリアしてないですよねって本でもあるんだよねっていう、ちょっとライフっぽい話だとそうかなっていう。
この本の中でその書くことを事務という風に梅沢が定義してるので、なんでみんなが事務が苦手かなのは書くからだっていうことを言ってるんですよね。その書くことに伴うのは、例えば、まあ、昔ですけど、昔は手書きだったからそこに字の上手い下手っていう美的判断が持ち込まれる、だからみんな嫌いだと、あとは単純に字を知ってる知らない、書ける書けないみたいなレベルでもそもそも事務の得意下手が出る。そして一番今でもこれが通じると思うんですけど、文章を書くという作文技術というのが、やはり話すのに比べてしっかりとした保存性があるので、そうした作文技術が要求されるので、多分事務としてハードルが高いんだろうと。 つまり事務というのは書くことに伴うストレスによってハードルが上がってるんじゃないかっていうのを言っていて、それをどんどんどんどん紐解いていくと、日本語のその3つ表記があるっていうことが、まあとにかくそうした困難につきまとってるんだっていうのが梅沢の主張で、
ひらがなカタカナ漢字、
あ、そうですそうです、ひらがなカタカナ漢字3つで、これたださっきも言った通り書かれたのが、一応この論集にあるのは1960年から80年ぐらいなんですよね。だから60年ぐらいのタイミングって、確かにまだタイプライターとかあのパソコンとかワープロが出てきてないで、うん、80年代ぐらいになると日本語のワープロとかもどんどん進歩しだして、もう完全にそのコンピューターが出てくると、多分その字が書けないとか、字を知らないみたいな問題は解消されてったと思うんですよね。だからこれ梅沢の、要は梅沢の議論の根幹にあるのは手書きだった、手書きだから字を知ってる知らないとか、そういうものがその事務仕事の得て増えてに関わると。でも時代がこう技術が進歩したことによって、そうしたものは解消されてっちゃったんですよね。パソコンが進歩したことによって、もう別に字を知らなくても打てば書けるので、漢字とかは、なので多分この梅沢の議論が特に今でも通用してるのは、作文技術っていうそのことが多分事務に大きく関わってくるから、人にとって事務っていうものがハードルが上がる人が多いっていうのは、この本の中で未だに通用する議論の一つかなと思います、
ね。じゃあ早水さん、
また早水ってちょっとその梅沢の話にまた乗っかっていくと、彼の晩年って目が見えなくなって失明した状態で、だから彼は全部本とかをね、そのリーディングでいわゆる朗読で読んでいて、で、文字を打つ、いわゆる書くっていう作業も口述になっていくんですよね。だからその辺もいわゆるテクノロジーによって、かなり彼は最初からおそらく、タイプライターを多分日本で最初に使った一人、60年代の時点でカタカナひらがなタイプライターとかを使っているし、テクノロジーへの対応っていうのはものすごく早くて、ずっとそれを論じてきた人でもあって、だ最後それが書くではなくて口述するになっていくっていうのも含めて、ちょっと梅沢と今日の実は日本の文化みたいなものって、事務のちょっと割と根幹の話なのかなっていう気はしました。
今だったら読み上げ技術と音声認識技術が非常に発達しているので、結構口述で、まあ、野口幸男さんとかですよね、そんな本も書いてると思いますけれども、かなり歩きながらこうシリとかのね、で喋って文章にして、でそれをもう最後でも今だったらそれをチャット GPT かなんかにちょっと構成してってなったら、まあ、それなりの文章を書けるともう勝手にできちゃうわけですよね。でそれを最終的に戻せば、ちょっと手を加えればっていうような話になって、そういう意味だとかなり技術によって、そういう作文の技術がかなりハードルが下がったっていうのは、まあいいっちゃいいことなんですよね。
今ちなみにね、大学で大学改革の仕事の渦中にいるんですけど、その時議論するのが情報系の科目をどうするかっていう議論なんです。で今からカリキュラム改革があって、そのカリキュラムが2025年からね、新しいの走るんだけど、その時に、じゃあ今でいうマイクロソフトオフィス365ってどうなってるんだろうっていうので、近い将来パワーポイントって作らなくてよくなるよねっていうね、ような話だとかね、文章、じゃあその時代の文章を書くということはどういうことなのかみたいな議論がね、結構今根本からされてますね。
だから
もうちょっと梅沢について、やっぱちょっと梅沢俺今ハマってるので
そうですよね、
ちょっと今日のお題を出したのも割とそこからなので、この話つながっていくのは非常にちょっとね、僕のペースすぎるのかもしれないんですけど、
いや別に全然全然、
おそらく今の常見さんが言ったパワポの作業っていらなくなるし、文章書くのいらなくなるよっていう話っていうのは、おそらく梅沢は激怒すると思います。でそれはなぜかっていうと、テクノロジーで誰でもできるようになるではなくて、テクノロジーって個人をアシストするものだっていうのが彼のスタートの地点なので、その何かコミット最後まで自分で情報整理をしたりすることっていうのを、梅沢はそれは権力ではなくて個人のクリエイティブを広めるために、彼は60年代68年かな、その、いわゆる知的生産の技術って本を書いた時に、まだコンピューターが全然ない時代に、 そのことをもうすでにね、そのいわゆる国用のファイルとか、うん、そのまだコピー機ですらないくらいに、オフィスで使う事務用品を個人で使うことで、個人の読み書きとか情報整理の能力とかできることで社会は変わるんだってことを言っていて、それはチャット GPT とか自動化すると、まあ、個人の能力落ちますよっていう話を多分梅沢だったらしてるなって俺は気がした。
ああ、そうか、うん、どうなんですか、その例えば要するにそれは事務ツールを活用して個人をエンパワーしましょうっていうことを言いたいわけですよね、まあ、ごくごく簡単に言えば梅沢は
エンパワーっていう意味では正しい、ただ書くことの能力を彼はすごい重視していたので、うん、書くことの能力を上げるためにそれをやるんだって言ってたんだよね、
う
ん、
そうだからチャット GPT である程度、うん、聖女者への文章にして、そこからさらに自分、まあ、よく大学の授業であるのは一から文章を書くとはもうじゃなくて、まずチャット GPT にある程度こういう課題でなんか作りなさいと、でその文章を入れて出しなさいと、でそれを、そこから修正した文章として、課題を提出しなさいとかってやると、さらにこうブラッシュアップされた文章になって、お自分書けるじゃんみたいなことを学生がこう理解するみたいな、まあ、そういうことをやる先生もいるんですけれども、うん、そういうのは例えばエンパワーになるって感じですか。
アウトプットの形を体裁を整えるっていうことと、書くことそのものが人間の考える根本的な能力だったんだっていう話はかなり違うんじゃないかな。
それだと一つメール読んでもいいですか。
ぜひ。
のっさん、のっさんさんかな、うん、私の得意な事務仕事なんだろうと考えたときに、何のためにやっているのかが分かればやりやすいということが最初に思い浮かびました。自分の職歴は接客的なことが多かったので、事務仕事は必要だと感じられたらできる気がします。あと手順が決まってイレギュラーがなければ淡々とできるかもしれない。 でも手順通りに進めるだけに見えて、実際に事務さんがやってることって細々と調整して人間を見て変化に対応している部分も多いんですよね。制度が変わる、人が変わることに対して準備をする、手順書を作る、手順書の行間余白も適度にある状態にしておくとうまくいくんじゃないかな。事務的な対応を感情を入れない対応という捉え方もあるけど、適切な範囲で配慮を働かせていくことも案に求められていて、職場のケア的な側面もあるっていうような形で、ちょっとこの後も書かれてるんですが、書かれていて、うん、なんか割とその僕が自分でその会社で仕事をしながら、さっきのその梅沢の文脈に載せていくと、いまだにその文字で残すってことに対して、ただのその作文能力だけじゃなくて、うん、そもそもその文字が書けるみたいなところも、まだそのケアとし、うん、なんていうのかな、残ってる気がするんですよ。その、俺はこの、コミュニティにおいてちゃんと居場所を持ってますみたいなことのアピールになる部分もあると思っていて、具体的に言うと、うん、パワポで使うフォントが社長が変わると変わるんですよ、うん、でこれってまさにそのこう、はいはい、書簡でそのこの漢字を上手に書けますとか、うんうん、この手紙で難しい漢字書けますみたいなことが、いまだにそのどれだけ、うん、その誰でも同じように書けるようなツールがあるように見えても、そこでこう人間って差異をつけていくんですよ、うん、いや俺はもうメイリオに変えましたみたいな、うん、なんかそういうのがある、そう、だからそこでだからコミュニティとメッセージになっちゃうんですよね。その文字に文書化した時点で物としてなんか存在感が出てきちゃうみたいなところもあって、なんかこの野さんも書かれてるんですけど、なんかそういう人と人との人間関係のそのこうケア的な部分でのやり取りとして、その文書作成っていうのが未だにこう一つあるような気もして、でそれはチャット GPT に任せられないんですよ、うんね、この人にメールを送るときはこういう文章で書かなきゃいけないと、このプレゼンのはこの人にはパワポ A でやるけど、うん、別のこの上長に任せようと思ったらパワポ B で出さなきゃいけないとかって微妙に変えるみたいなのは、うん、チャット GPT に人用のパワポ作ってくださいって言ってもそれは作れないんですよね。だからその具体的なそのこう人と人とのやり取りだったり、コミュニティに自分はどこに属しているのかみたいなアピールっていうところは、いまだに文書作成でいろいろ根強く残っちゃってるなっていう、う
ん、難しいね、それね、面白いとこだな。
よろしいですか、はいはい、すみません、いろいろちょっと先ほどの件誤解を挙げて、別に僕それ概算してるわけじゃないですからね。要はなんかこういわゆる文章が自動化することって、なんだっけ、さっき言ったことでね、別にちょっと常見に行くように梅沢が激痛すると言われて誤解を読んだかな。だからそういう議論があるんです。
いや大丈夫、常見さんに激怒はしなくてチャット GPT で作文を作っちゃって、これ俺が書いたっていうことに対してっていう感じ、うん、
で要するにそこでね、どこまで人間 間がやるかとかとかなんで、ちょっと戻るとそこで今おっしゃったこととかね重ねると、実はまずそもそも論で今日の議論って何度もこじれてんだけど、事務とは何でどっからどこまでを事務と呼ぶかっていうことなんですね。で、先ほどその紙エクセル問題とか、あとこんなこのめんどくさいよねみたいな話があるんだけど、あえてそのめんどくさいことを運営してる側の論理に立つと、それってちゃんと意味があるって論理があるんです。例えばその営業の報告書とか、そのフォーマットだとか、例えばちょっとまたもっと古巣のリクルート話にあるんですけど、リクルートって読み表って文化があるんですね。
読み表
これリクルート関係者しか知らない言葉なんですけど、で実はこの読み表って海を渡ってね、リクルートが買収したインディードに入れたらインディードの業績が本当に上がっちゃったんですよ。でこれは今思うと全然それこそコンサル的に言うとアナログだって言われるかもしれない。簡単に言うと確実にこの日に申し込み書が入るのが A 読みで、申し込み書入りそうだけどいつ入るかね、まだ確定できないのが B 読みで、申し込み書入るかどうか 50% ぐらいのが C 読みとかって言って、じゃあ助さねくん、じゃあ営業の状況どうだよみたいので A 社丸々万円 A 読みとかとかやってるんですよね。
まあ 100% 80%可能性 50% とか、そんなで色が変わってるみたいな、
ね、でもあえてね 100% とか 50% って言わなくて A、B、C とかっていうふうに言うんです、うんうん、でこれのひたすらめんどくさいんだけど毎週出させられるんですよ、営業会議のたびに、うん、でも結局それを考えて突き詰めて考えていく上で、売上の管理だけじゃなく、じゃあどうやったらこの B が A に上がるんだとかね、そういうことで営業の勘が研ぎ澄まされていくとか、うん、行動管理ができるとか、その中での営業 PDCA がね回るみたいなね発想があったりするってことが一つ問題なのと、どうしてもこの手の話で投稿もそうなんだけど、やっぱりこの手の話って効率化とセットになっちゃうっていうのが僕残念なところだと思うんですね。よくだからバックオフィスって言い方あるじゃないですか。でそこではいわゆるルーチンな仕事が回ってそうなんだけれども、一方でそのフロントとバックの中間のミドルみたいなポジションってあるんじゃないかってところで、そこでその創造的な要素が少しあるんじゃないかなっていうところがあると。でそもそもあと効率化が必要だって言われた時になぜっていうことをね、実はその問いにみんな答えきれないような気がするんです。でよく出てくる言葉が生産性を上げるためっていうんだけれども、日本において生産性ってことはめっちゃくちゃ誤解されてて、
うん
うん、生産性イコール効率化だと思うのが半分間違ってるんですよ、
うんうんうん、
要は生産性上げるためには価値の高いものを作らないといけないでしょっていうことだよね。多分結局生産性高くはするにはダイヤモンドを生み出すとかね、原油持ってるとかって結構大事だったりするわけですよねってことで、そこの発想になれないのは結構残念なところだなと思うんですね。
ほうほう、はい、早見さんぜひ。
やっぱりね、常見さんとね梅沢は喧嘩すると思う。おそらく生産性って言葉を一番使っていたと思うんだよね、うん、梅沢って、うんうん、
知的生産ですからね、
うん、それっていや、そのなんか今常見さんが言った、うん、ほぼ否定してきたものを、うん、指しているっていう感じなん、うんうんうん、まあ、ちょっと常見さん今どういう生産性って何って言った。
あ、だからどちらかというと僕労働生産性寄りの話をしている、
うん、
要するにだから投入量に対してどれだけリターンがあるかってことなんだけれども、その時に
経済効率ってことか、
うん、その時にだから、いやだから効率は、うん、僕が言いたいのは効率を上げることが生産性だと思ったら大間違いだよって話をしてます。
じゃあね、梅さんは効率の話しかしてないんですよ、うん、本当に真逆なんですよ、うんうん、でなぜかっていうと日本語を使って、うん、その例えば文章作成するのってめちゃめちゃめんどくさいから、うん、それは何も生まないから、うん、そこを単純順化することが生産性だって言って、じゃあカタカナだけでやればいいじゃんって話を割と大真面目にしていて、うんうん、漢字廃止論とかを本当に大真面目でしているんだよね、うんうん、日本語がとにかく効率悪いんだって話をしていて、うんうん、それをなくすことイコール生産性って言って、
ああ僕ごめんなさい、梅沢と別に喧嘩するつもりないんだ僕は。だから梅沢一旦置いといて、僕の話はだから日本での生産性のとか効率の論じられ方、事務イコール何でも効率になるのってちょっとおかしくないってとこでね、だから事務がバリューを生み出すこともあるよってことだとかをなんかちょっとね否定してないかっていうね、うん、話なわけです。
これ話が少し込み入ってきたので、うん、一旦曲を入れて切ってからですね、うん、もう一回整理しつつ事務的にし何の処理か知らないけれども、
僕早水はほぼ言いたいことは全部言ったし、うん、ちょっと常見さんを悪者にしすぎて梅沢の話をしたけど、俺の話では梅沢が言ってるからなっていうのを言い訳にしてるんですけど、
それ
梅沢さんと噛み合って、僕の言いたいことって伝わってないかな。
合ってないんじゃなくて、いやごめん、それ津波さんに伝わってないのであれば、今今俺たちはめちゃめちゃいい対論してるってこと、
う
ん、
まあそうだろう、
うん、そこが対立しているっていうのはむしろ今日の根幹みたいな話なので、うん、で、まあ、曲ちょっと僕の選曲をいきたいと思うんですけど、僕はね今日ね人類史上一番事務仕事が得意なやつ誰かっていうのを決めようと思って来たんですけど、おそらくねベンジャミン・フランクリンじゃないかなっていう気がしていて、ああちょっと反論もあるかもしれないですけど、
ベンジャミン・フランクリンだからあれか、週刊の本でしたっけ、ベンジャミン、あ時は金なり、
うんうん、あれベンジャミン・フランクリン誰、ちょっと違う、あのね、まあ、から出版物書きでもあり印刷業者でもあり編集、まあ、作家でもあるんだけど、うんうん、まあ、何でも自分でやっちゃった人っていう感じで、うんうん、まあその曲かける曲はね、カニエ・ウエストの新譜をかけるんですけど、うん、まあ、タイトル先に言うとペーパーワークっていう、うん、あのまさにそのままの曲を出したんですけど、カニエってペーパーワークしなさそうじゃないですか、うん、じゃあなんでっていうと、この歌詞の中、ライムの中にベンジャミン・フランクリンが出てきて、それは100ドル札の紙幣の人なんですよね。で、結構英語の中のペーパーワークっていう言葉の中の意味ではお金のための仕事みたいなことがあって、あカニエが得意なやつじゃんみたいなことでもあって、あそういう意味で歌ってるのかなっていうことでこの曲にしました。カニエウエストのペーパーワーク。
文化系トークラジオライフ。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です、
違います、奈良原正樹です、各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。